ット営業に終わる究極の見込み客白桃インタビュー役の秋田俊也です。今日も実践営業コンサルタントの山下義弘さん、
はい、
よろしくお願いします。
はい、山下義弘です。よろしくお願いいたします。
今回はですね、
はい、
まあ、山下さんも元なのか今なのかもあれなんですけど、口下手なこう営業マンの方へ向けて、
はい、
うん、質問力で売り上げが飛躍的に上がる、
うん、
3つの質問ルール、
はい、
徹底解明というテーマでいきたいと思いますので、
うん、はい、
この3つの質問ってね、
はい、
どうも山下さんのお得意技聞いてますので、私も今日初めて聞くお話なので、
そうですね。はい、ありがとうございます。これだけ長い付き合いしてますけど、秋田さんがこのことについて聞くのは初めてだと僕も思うんですよね。
そうなんですよ。
はい。そうなんです。ここ一番僕の得意とするところなんで、それではまた来週、さよなら。本当、今言ったように、結構僕もカミカミで喋ってたり、口下手なんですよ、まだ、未だにも。
実際のとこ、そういうとこはやっぱあるんですか？
やっぱり、聞かれると答えやすいんですけど、
ええ。
ご存知のように、自分から何かにテーマについて話すって難しいですけどね。
ええ。
だから余計に、この、本当に売り上げが飛躍的に上がるための質問っていうのはよく、自分で体験でよく分かってるので、
ええ。
今日そのお話させてもらいます。はい。
ぜひ。
もういきなし始まりますけど、我々営業の仕事っていうのは人と会うところから仕事がスタートするじゃないですか。
これね、1回目からも。
ずーっと言い続けてる通りなんですよ。
おっしゃっていただいたことですよね。
で、会ったら必ずご挨拶して名刺交換をしたりとしたりして、その方を仕事になるならないっていうのをちょっと脇に置いておいて、まずはコミュニケーションしようとするじゃないですか。でその時にコミュニケーションするのはいいんですけども、その営業マンから見て、その会ってる方、その出会ってる方と自分との関係は今どういう関係かっていうことを分かってないと、
関係を、
うん、今どのレベルの関係かっていうのが分かってないと、いくらかっこいい言葉を使って質問をしてみたりとか、いろんなそのトークを覚えて使ってみても、すごくピントがずれちゃって相手に全然届かないんですよ。もしかすると失礼になっちゃうかもしれないんです。
そう。
もっと具体的に言いましょうか。
ね、
これ僕よく言いますけど、仕事と恋愛って一緒なんですよ。で、秋田さんっていう方が、ある女性と初めて会いました。まだ付き合ってもないのに、今晩どこ泊まろうと言ったらおかしいです。
言わないですね。
でしょ？で、まだ、出会って2回目なのに、いきなし、一度食事でも行きませんとかいうのもちょっとおかしいですよね。
おかしいですね。
うん。それって、だから、その人と会っていろんなお話を聞かせていただいたり、コミュニケーションを取ってるんだけれども、その人と自分の今の置かれてる状態、関係って何かっていうのを把握してないとダメだっていうことを今日解説しようかなと思うんですよ。
いや、そこって、
うん、
その、測る術があるんですか、その、レベルというか。
あるんでございます。
あるんですか、やっぱり。
で、ほとんどね、僕のセミナーって、僕は言葉をホワイトボードとかに書くときに、いろんな意味を込めて、僕、ほとんどひらがなで書いてるんですよ。
ひらがなで。
例えば、人と会うことから始めましょうっていうのを僕、会うってひらがなで書いて、必ず、会うっていう漢字は、最低でもこんだけ何通りありますっていうのを後から説明したりとか、見るっていう漢字も何十種類ってありますとかって言うんですけど、今日はその漢字もちゃんと説明しますんで。
漢字もです。はい。
そうすると、その漢字を頭の中に入れたり、まあ、ノートに書きながらこの話を聞いていただくと、むちゃくちゃわかると思うんですよ。
耳だけじゃなくて目からも。
そうです、そうです。まずそしたらもうね、今日は短時間で簡単に説明しますと、人が人と出会った時に、もう、例えば秋田さん自分に置き換えます。秋田さんが例えば山下っていう人、やつと初めて会った時に、
はいはい、
あ、この人とちょっと面白そうだな、興味あるなって思ったら、 まず、その人のことを知ろう、知りたいと思いません？知るっていう。
興味持ちますね。
ええ、興味持ってその人のことを知りたくなってくるんで。
なりますね。
まず1個目の漢字は知るっていう漢字を書いてみてください。
漢字で書いていいんですか？
うん、知るって漢字を書くと、はい、これ、音読みで読むと、友って読むんです。
音読みで、友ですね。
友。はい。だから、まず、その人と親しくなる、友の第一段階は知るレベルなんですよ。
これを、友の第一段階って言うんですね。
友の第一段階なんですよ。知ろうと思うと、まあ、例えば、今ずっとこの、ポッドキャストも言ってますように、初めて出会ったビジネスシーンであるんであれば、何を聞くかというと、あ、秋田さんとおっしゃるんですね、どんなお仕事されてるんですかって聞くわけですわ。
ああ、はい。
ね、ここも、終始、ずっと聞くに徹すると、秋田さんを喜んで、あ、僕の仕事はこんなんで、こんなんで、あんなんで、こんなんで、って話していただけるんですよ。でも、まだその人と、ごめんなさい、秋田さんと僕は、知る、友の、まあ、よく世間で言う知人のレベルなんです、まだね。
知るっていうレベル。
そうです。まだ知るっていう。ね、
はいはい、
う
ん。知ったと。
知ったぐらいのレベルなんですよ。で、その次ですわ。
はい。
その次のレベルは次、ステップアップしてどういうレベルになるかっていうと、秋田さんといろんなお話聞いて、ああ、わかりますよ、秋田さん。うん、あるあるあるとか、何か共感してみたりとか、すごく共鳴するよ。つまり、共、友っていう、共有するの、共っていう字を書くと、友って読みますよね。
はいはい。共感とか、共有の。
そうそう。共ですね。これも友っていう字、読むんですよね。
はいはいはい。
これが共感の友っていう第二レベルなんですよ。
ああ、次は共感になるんですね。
そうです。知るレベルから共感になるんですよ。
はいはい。
なぜかというと、もう一回ちょっとステップやると、初めて会った時にはその人に興味があって、その人のことを聞きたい、知りたいって思う、知るレベルだからいろんなことを聞かせていただくんですよね。で、もうちょっと突っ込んだ話を聞かせていただいてると、あ、あるある、わかるわかるとかなるわけなんですよね。強化のレベルにステップアップしますね。で、三つ目の前に、その共感のレベルの特に対して、もっと秋田さんのことを共感できるレベルにしようと思った時の、とっておきの質問があるんですよ、ここで。
共感のレベル
で、とっておきの質問が一個あるんです。
それはどんな質問なんですか？
さっき言わせたんですけど、知るレベルの方の友のレベルは、どんなお仕事されてるんですかっていうのがとっておきの質問なんですね。
あ、はいはいはい。
で、今度、共感の友のレベルは、こういう質問をするんです。秋田さん、今度一度一緒に食事会一杯飲みに行きません？これでいいんですわ。
ああ。
そうすると、いいよって言っていただいたら、仕事から離れてプライベートで飲んで、まあ、仕事の話になるかもしれませんけども、そこでいろんな自分の、素のままとか、すっぱだかの自分を出したり出し合ったりすると、ああ、わかるわかる、なんだ、そんな共通点あったなんて余計わかるじゃないですか。
はいはいはい。
だから、とっておきの質問ってガクってきたかもしれませんが、行こうと一緒に、食事でも行きません、一杯飲みに行きません、なんですよ。
そういう関係の人じゃないと言えないですもんね。
これが共感の友のレベルなんですね。
はいはい。
で、第三段階。ここは皆さんがご存知の友達の友。友情の友っていう字書きますね。
はいはい。
これが最終の友達の友のレベルなんですよ。
ええ。
ここまで来ると、どういう会話になるかっていうと、僕と秋田さんみたいなもんです。世間話とか何気ない会話もできるんですよ。
あはは
よく考えてください。仕事で初めて会った方に、僕と秋田さんがいつもやってるような話なんかできませんでしょ。
できないですね。
でもステップアップしていくとできるようになるんです。ねえ。この、で、その三つのレベルがあるっていうふうに思ってたら、まず、会った時にですね、初めて会ったのに、相手のことが全然何のこともわからないのに、聞きなし、すいません、僕はこういう生命保険の会社にいるんですけど、興味ありますって聞いたら、ってもう、その、言われる前から警戒してしまうじゃないですか。
確かにそうですね。
で、共感のレベルまで来てても、いや、僕実はちょっと今、会社でキャンペーン中でこんなんやってるんですけど、入ってくれませんとかっていうふうに言われたら、なんだ、結局こいつ俺に保険入ってもらいたいと思って来たんだっていうふうになっちゃうんですよ。
なりますね。
それが最後の友のレベルになったら、 反対のパターンが生まれるんですよ。秋田さんから、山下さん、一体何の仕事やってたっけとか、ってなった時に、もう友達レベルになってたら、正直に言えるんです。いやー、もう全然最近売り上げ上がらなくてしんどいんで、秋田さんがもし保険屋さんだったらどうやったらいいと思うっていう会話が成り立ってくるんですよ。で、ほとんど口下手な営業マンは、口下手だったら余計に相手との自分の関係だけを確認する質問したらいいんですよ。
関係を確認する質問をするってことですね。
さっき言ったとっておきの質問に似てるんですけども、その関係を確認する質問を今日も答えを教えちゃいます。
教えてあげるんですね。
いいですか？
ええ。
まず、知るレベルの時に、
ええ、
この人との関係の確認する質問って簡単です。こう言うんです。例えば、秋田さんだったら、秋田さん、今後もいろいろお話聞かせていただくようなお付き合いさせてもらって結構ですか？いいですか？って聞くんです。
今後もお付き合いさせていただいていいですか？と。
はい。一切仕事も僕今言ってますよね、一言も。
言ってないですね。
これって言いやすいんですよ。だって、相手の仕事の話しか聞いてないんですよ、まだ。面白そうです。いやそうなんですか。秋田さん、もっともっとお話聞きたいんで、今後もお付き合いさせてもらっていいですかって。
もっともっとお話聞きたいんで、お付き合いさせていただいていいですか、
う
ん、と。
そうです。さっきの男女関係の話に戻ると、付き合い、初め告白するでしょ、付き合ってください。そしたら女の子はこう言うんですよ。友達からねって。
言いますね。
同じなんですよ、仕事も。まず知る、知る知人のレベルからスタートなんですよ。知る友からスタートですわ。
はいはいはい。
そして、一回会って二回目会ったりとかしてるうちに、もっともっと本当にプライベートのことも知りたいなとか、一体この人どんな風なこと考えてるのか知りたいから、食事に誘うじゃないですか、女の子と。同じです。だから、共有の友のレベルの、確認の質問は、さっきととっておきの質問と同じです。
一緒に。
そう、食事でもしませんか、一杯飲みに行きませんかでいいんですわ。
それなら言えますね。
言えるでしょ、
ええ。
うん。で、第三段階。
ええ。
友達のレベルになった時に、
ええ。
男女関係ではどう言いますか、こう言うんですよ、ええ。同じです。ずっと付き合って言ってくれませんかって。
なるほど。
これって言うんですよ。だから買ってくださいもなんもないです。ずっと付き合っていただけませんかっていいよって言ったら、もう何でも悩み事を言えるような関係になってきたときに、正直に告白したらいいんですよ。今大変で困ってますって。
あ、いいよって言われたら、
うん、いいよって言われたら、ありがとうございますって言ったら、向こうは気にしてくれるわけじゃないですか。最近どうなんとか。この関係のその3つのステップをちゃんと理解してると、秋田さんがやったインタビューとかあったじゃないですか。
はいはいはい。
インタビューやった時に腹が据わるんですよ。なぜかというと、僕はあなたと人としてずっと付き合いたいと思ってますっていうのが根本的にあるので、
うんうんうん、
途中から向こうから本当は保険入ってもらいたいと思うんです、思ってるんだろうって言ったら、何もわからないあなたからあなたに保険入ってくださいってこっちも酔いませんわって僕酔いましたからね。言いましたから。
ちゃんとそこがもうスッと出てくるんですね。
だって、もう腹そこでくぐれるから。でも、この3つのステップがあるってことを、ほとんどの人は知らないんですよ。まあ知らないと思いますが、僕自分でこれ考え出したことなんで。でもこれを伝えたり、自分で分かった瞬間ね、あ、この人と、僕とは今どういう関係だってことが確認できるんですわ。
確かにその、質問があるから、
うん、
そこで確認できますよね。
そうそう。で、言いやすいでしょ、
ええ。
僕もお付き合いさせてもらっていいですかとか。今度いっぺん、秋田さん食事行きませんって。で、最後に、いや今度もうずっと付き合いさせてくださいとか、一生付き合ってくださいねって。
なるほど。
全く仕事の話なんか言わなくていいんですよ。う
ん。いや、私一番ね。最後の、ずっと付き合っていただけませんかも、すごいなと思ったんですけど、なんか山下のお話聞いてて、最初の知るレベルがあるじゃないですか。
はいはいはい。
そこでこう、もっとお話を聞きたいので、今後も付き合いさせていただけませんかっていうのが、なんかすごくね、心にぐんときたんですよね。
ありがとうございます。だって知りたかったら聞くしかないじゃないですか。
いや、その、 で、心の中に、
うん、
その腹くくれてないと、もっとお話を聞きたいんでっていう、うん、なんか、すごいこう、ピュアな気持ちが、なんか、横島で出てこなくなっちゃうような気がするのが、
その通りですね。
なんかそれはね、山下さんのお話聞いてると、ピュアな気持ちがすっとこう、
ありがとうございます。
伝わったんですよね。
なんかこう、ふっと、なんとなく、スッキリするでしょ、この三つのレベルのうちの、どういう関係、今どのレベルなんかなって。うん。それは、千差万別、十人十色で、人によっては、もう、一日会った瞬間に友のレベルまで行くような関係の人もいるじゃないですか。ね、一、二年経って、もう、まだ、共有のレベルかもしれないし、それはそれでいいじゃないですか。ただこれを覚えるとね、すごくいいことを一言で今日は言って終わろうと思うんですけども。
それを楽しみにしてたんですけど。
この三つのレベルを理解すると、
ええ、
一生断られないんですよ、仕事は。
一生断られない。
なぜかというと、
ええ、
仕事の話一回も言わないから。断るようがないですよ。
なるほど。
うん。だって友達付き合いは、別に、ね、仕事を断れたからって言って、なんか、特に保険の人ってね、友達にその自分の保険に入ってって言って断られたら、なんかもう、友達関係も潰してるっていう人多いじゃないですか。
多いですね。
それってちょっと見方を変えないと、人生もったいないですよ。あくまでも友達は友達。たまたまその友達がお客さんという名前に変わっただけなんですから。はい。だからごめんなさい、ちょっと年になっちゃいますけど、最後に一言言うんだったら、口下手な営業マンへ質問力、で、売り上げが飛躍的に上がる質問のルールは簡単です。自分と相手の確認を、自分と相手との関係を確認する、これです。
なるほど。
はい。
口下手だからこそそれできるんですね。
そう。だって難しい質問ないじゃないですか。もっと聞きたいのでお付き合いさせてください。今度一度食事も行きませんか？一生付き合ってください。あと何にも言いません。
いやー、山下さんの、お話はシンプルで深いですね。
ありがとうございます。結構いいでしょ、これ。
いい、これはね、いいですね。
ありがとうございます。友の三段、友の三段階進化って言うんですけどね。
多分、こう、ね、相手の気持ちを押し量ろうとして、言えなかったり、つい言い過ぎちゃったりして、困ってる、口下手な営業マンの方は、うん、今日のお話のね、
はい、
意味を、よく味わっていただけると嬉しいですね。
そうですね。はい。
はい。吉田さん、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ですね、次回のテーマが、
はい。
この店に行きたい。と思わせるニュースレター作りのポイントは何？
うん、
山下式エピソード作成法と、
はいはい、
いうことで山下さんお得意のエピソードについてまた、
はい、
お話をお聞きしたいと思いますので。
わかりました。
はい。
はい。
山下さん、例の。
今日は僕ですね。
ええ。
わかりました。
はい。
それでは、次回も。お楽しみに。